熊優子の子育て初耳学。皆さんこんにちは。子育て初耳学パーソナリティの熊優子です。今回も教育漫才で子どもたちが変わるの著書、埼玉の公立小学校越谷市立越谷小学校校長田畑校長先生に来ていただいてます。こんにちは。
こんにちは。
はい、1回目2回目とですね、教育漫才のことをいろいろお聞きしてきたんですけども、公立でもできるんですよということを、前回お聞きして、あ、そうなんだって、あ、うちの学校でもできるのかなって、思った方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、これってその全部のお子さん、皆さん誰一人残らずできるもんなんですか？
できます。
仲良し学級の方たちもね、できるっていうのをこう本に書いてあったんですけども、はい、仲良し学級っていうのはどういうクラスのことなのか、もう少し詳しく教えていただけますか？
特別支援学級の子どもたちですね。
あ、それを仲良し学級って言うんですね。
そうです。知的であったりとか、情緒であったりとか、課題のあるお子さんがそこで個別にゆっくりと勉強していくっていう、そういう目的のクラスですね。
そういうところの、もちろんだから全員ができるっていうのがこの教育漫才ということなんですよね。じゃあちょっと仲良し学級の子どもたちがね、どういう漫才をしてたのか、ちょっとまたですね、皆さんに聞いていただきましょうか。
はい、はい、分かりました。
じゃあですね、今度私がボケになるので先生はツッコミでお願いします。
はい、
はい、じゃあタイトルは仲良し高大ってやつなんですかね。はい、はい、お願いします。
2人せーの。はい、どうも、こうたです。
だいごです。
2人合わせて仲良し兄弟です。ところで、好きな乗り物って何？
ね、飛行機かな。
そうだよね、空高く飛んで気持ちいいものね。
じゃあ他の乗り物って言ったら？
フェラーリかな。
スポーツカーってすっごく速いもんね。
じゃあ他には？
校長先生の背中とか。
そうだよね、大きくって柔らかくってあったかくって気持ちいいものね。って校長先生の背中は乗り物じゃないでしょう。もういいよ。
どうもありがとうございました。これなかなか面白いじゃないですか。
びっくりしました。私も加藤に宿泊体験学習に行った時の香港の出し物でやってですね、黙ってボケーと見ていったら、私がいきなりお家でですね、驚きました。
そうですね、このじゃ校長先生の背中っていう、校長先生っていうのは田畑先生のことなんですね。
らしいですね。でもすごく嬉しかったです。
そうですね、なんか私これ見て、あ、先生がネタオチになるっていうことは、やっぱ先生と子どもたちの距離がすごく近いんだなと思ったんですよね。だし、こういう笑いの、例えばネタに入った時に、先生によってはなんかこういう自分のことをね、このオチに使うってことを怒る先生もなんかいるかもしれないんですけど、先生は怒るどころかもうびっくりって感じですよね。
お喜びです。
お喜びですね。しかもね、だって先生の背中柔らかくてあったかくて気持ちいいもんねって書いてありますもんね。そうなんですね。じゃあこれはもう爆笑でしたか？
いや、震えました、心が。驚きましたし嬉しかったですね。
ね、しかもこの2人が考えて考えて作ったネタということで。
そうなんです。
うん、
先生の手は一切入ってないそうです。
そうなんですね。じゃあこの三段落ち、今回も三段落ちですよね。す、はい、乗り物乗り物乗り物じゃないっていうところで落ちてて、はいはい、かつ先生が出てくるということで、いや、素晴らしいネタですねこれね。
私にとって本当に宝物のネタです。
宝物のネタですね。はい、こういうようなですね、漫才を皆さん披露して親御さんたちが聞いてる、そういうような大会だったってことですよね。
そうです。
で、この大会は、皆さん楽しかったとか、またやりたいというような結果がアンケートで出たっていうことあるんですけども、なんか他にもこう目に見える結果というかあったんですか？
やはりですね、不登校が減少していきましたね。それからいじめが、定義によってはほら、小さなものであっても、いじめだって捉えるので、ゼロとは言い切れないんですけども、減少していくっていう形で、そういうつまらないことはもういいよっていう形になっていくのかなと思います。またですね、授業が活性化してですね、 手の上がる子どもたち、上げる子どもたちが増えて、うんうん、学力が伸びましたね。
ああ、そうなんですね。はい、その、やっぱりその手が上げる子が増えるっていうのは、その自分がこう発信していいんだ、発言していいんだっていうような雰囲気がこうできてきたってことなんですかね。
そうですね。ネタを作りますよね。うん、その過程で2人、3人でこう相談します。うん、それをクラスみんなでこう発表会をやるわけですよ。で、子供たちのその漫才ネタをですね、不愉快にならないようなネタを配慮してくるので安心して笑ったりするわけですよ。うんうん、で、それがクラスの空気として伝わって、うん、学校全体の発表会に行きます。で、それも先生が決めるんじゃなくて、子供たちがクラスと代表で出したい子供たちを投票するんですよ。うんうん、そしてそこで選ばれるんで、うんほとんど先生は介入しないんですよ。で、子供たち自分たち自己決定していくわけなんですよ。そうすると自分は選ばれなくても、うんうん、今度応援側に回って、そのネタをより良くしようっていう形でブラッシュアップしていくんですよ。で、そういうことがですね、プラスの方向でうまく回っていくのかなというふうに思ってます。
うん、そうか、じゃあもう本当に例えばこれを先生たちがこういうふうにってこうお膳立てをしてやる、うんだとその違うんですけど、みんなこれもう自分たちから一からやるので、自分たちで決めたっていうことと、はい、あとまあ自分たちで決めてやれたっていう、はい、まあ、成功体験じゃないけどそういうこともあるってことなんですかね。
そうです。そうするとそういう空気が流れてくるので、うん、今度普通の授業になってもそれが連鎖反応が起きてきて進化発展していくんですよ。うんうんうん、そしていろんなところで、じゃあこの集団では手を挙げて発表してもいいな、笑われないなとかって思うと安心して意見を言えるので授業に集中できるんですよ。うん、それがすごく学力に効果があるのかなというふうに思ってますね。
うん、そうですね。でもそれは確かにあるなと思って、私の小学校の頃の体験で、私国語の授業で音読あるじゃないですか。あれで読むときに自分で覚えてないんですけど、なんか多分結構抑揚をつけて読んだみたいなんですね。そしたらみんなにすごくバカにされたんですよ。ははははそれで私もそれ以来もう読むことももう手も挙げなかったし、うん、こうそういう風に抑揚つけて読んじゃいけないんだなっていうか、うん、もう棒読みで読まなきゃいけないんだなとかいうのを小学校の頃確かになんかあったんですよね、そういう記憶が。だから確かにその雰囲気ってすごく大事だなと思って、もしあの時にみんなが例えばこう、あ、上手だねとか一言でも言ってくれれば、多分もっともっと読んだだろうし、もっと発言したのかなと思ったんで、今のなんか先生のおっしゃったことは、うん、すごく腑に落ちたというか。
あ、そうですか。うん、それいじめですよ。
私いじめられてたんですね。うん、
だからそこでクラスの気づいた子供、うん、あるいは先生が止めるとかフォローするとか、うんうん、それがすごく大事だと、うん、私今の教育にとってそこが足りないと思います。
うん、そうですね。はい、うん、
なんか何でもいいから笑うとか、うんうん、調子こくとか、うん、そういうことがこう蔓延していて、うん、いじめで苦しんでいる子とか、うん、結果的には不登校になっていくとか、うん、最悪の場合は自殺になっていくとか、うん、そういうのがつながっているのかなと思って、うん、もっとなんか温かい笑いと霊障ってことを区別してやっていく、うんうん、いじめに関してもっと敏感にならなきゃいけないっていうふうに私は受け止めてますね。
うん、そうですよね。はい、あとその、まあ、失敗、要は発言するってことは多分間違ったことを言ったりとかもすることもあるんですけど、そういうのを別にそのいいよというか、その発言するということに価値があるよっていうような教育をしていかなきゃいけないってことなんですよね。
そうです。それをやることがやはり学校の担任の校長の仕事なのかなっていうふうに私は思いますね。
うんうん、はい、じゃやっぱ先生方、もちろん子どもたちの気持ちも大事なんだけども、先生方のそのなんていうんですかね、雰囲気作りだとか、先生がそういうのはダメだよっていうようなことを言うってことはすごく大事ってことなんですね。
そう思いますね。はい、
先ほどその先生が皆さんがね、こう自由に発言できるっていうのもあったと思うんですけども、みんながこの安心するっていうのがキーワードなんですかね、学校の中では。
そう思いますね。うん、やはり安心したところに初めて自分を表現しようとか、うん、ゆっくり物事を考えようとか、うん、意見交換してみようとかって意欲が湧いていくと思うんですよ。うんうん、そうしないと黙って自分のを守るっていう風な、うん、観点で考えてしまうと表現しなくなって、どんよりとした空気が流れていくと思いますね。
うん、そうですよね。今これ多分聞いてる方って保護者の方すごく多いんですけども、家庭でもその安心っていうのがすごく大事だと思うんですけど、なんか例えばどういうふうなことをこう親は気をつけてこう子どもと接していくといいですかね。
見守ることだと思います。
見守ること、
はい、
うん、
で比較しないことです。
あ、はい、うん、
で全てにおいて世界一幸せなお母さんだと思って、うん、保護者だと思って子供に言葉かけをしていくことが大事だと思います。
うん、自分がですよね。自分がこの子といることが
世界一幸
幸せだ。うん、
そういう思いで語る母親と、面倒くさいなと思って語る 保護者では全く子どもの気持ちが違っていくと思います、うんうん、はい。
確かに。あとあれですかね、そのさっきのいろいろなことを笑わないっていうのも親としても大事ですよね。
そうですね。
子供が何か失敗したとか何かした時にこう、まあ、バカにする親はいないかもしれないけど、やっぱり言い方によっては多分ちょっとこうバカにしたような笑いってあると思うんですけども、うん、そういうのをしないように気をつけるっていうとこなんですかね。
そうですね。やはり寛容さが今の大人でも学校でも必要なのかなと思いますし、
うんうん、寛容さですね、はい、うん、キーワードですよね。
そう思います。はい、うん、
だから大人同士もそうだし、もちろん子供同士もそうだし、
はい、
うん、だからその、まあ、認め合うっていうことも入ってくるんですかね。
いや、それは大きいと思います、うん、やはりこの多様化の中で、うん、まあ、情報化も発展していきます、うん、それから国際化にもなっていきます、うん、そういう中で多様性を認めないような、うん、お互いを認められないような大人になると大変な社会になると思います、
うん、
お互い認めながらその中で の、あの表現活動であったり、うん、伝え合う力になっていくのかなというふうに思います、
うんうん、やっぱりなんかね、どうしてもその少人数というかそういうふうにこう排除するみたいなこと多いじゃないですか。でこのポッドキャストの元々の目的もそういう、まあ、多様性というか、そういろんな新しいことをしている方をこうお招きして、みんなの頭、固い頭をこう変えていこうみたいな目的があるんですけども、やっぱりそこがキーワードということですね。
そう思いますね。
教育漫才ってね、なんかこうただあの漫才してるだけじゃなくて、すごく奥が深いってことですね。
あ、そう言っていただけると、はい、すごく嬉しいですありがとうございます。
あとこれを実際にですね、あの、まあ、聞いてる方っていろんな立場の方がいらっしゃると思ってて、まあ、保護者もいるし、地域の方もいるし、先生とかもいるかもしれないんですけども、例えばこれ聞いて、じゃ教員の方が聞いてたとして、あ、いいな、面白そうだな、これうちの学校でもやりたいなと思ったら、なんかどういうアクションを取ればこの教育漫才導入につながるんですかね。
あ、基本的にはあの、うん、もし私に問い合わせいただければ、あのメールも入っていますので、資料とか、うん、そういうものをお譲りしたいなというふうに思います。
あ、そういう、うん、
で、あと、もしほら校長先生とか、うん、そういう例えば地域の方であるとか、うん、あの勉強会やりたいってことであれば、うんうん、喜んで馳せ参じて、一緒にその笑いの力を広めていきたいなと思います、
あ、そういう勉強会みたいなのもあるというか、そのあれですね、どういうものなのかっていうのを学ぶ会ってことですよね。
あ、そうです。私があの、うんうん、講師として行ってですね、お力添えできればなというふうに思います、う
ん、はい、だから今日お話しいただいたものの、もっともっと詳しくですよね。
あ、そうですね、う
ん、はい、いろいろやり方とか、うん、まあ背景とかですよね。
あと、うん、三段落ちっていうテンプレートが本の中に入っていますので、うん、はいはい、これを活かしてですね、学級担任の先生だったらすぐできるかなというふうに思いますし、 あと学年主任の先生だったら学年先生相談して、うん、プログラムを組んでですね、うん、総合的な学習の時間とか、うん、そういうこともできるかなと思いますので、うん、あの様々に活用できるっていうふうに思いますので、
うんうん、
まあ、ちょっと勉強してですね、もし分かんなかったら問い合わせしていただければ、うん、いくらでもお答えしたいなと思いますので。
かなり気軽な感じで。
ああ、そうです、そうです、
ウェルカムだと。
ウェルカムです。仲間が広がってですね、全国の子どもたちが笑いがいっぱいで、うん、自殺、不登校、いじめがなくなるっていうのが私の大きなテーマですので、
うん、
一緒にやれると嬉しいなというふうに思ってます、
ね、は
い、
この、ね、あの先生の出されている教育漫才で子どもたちが変わるという本ですね。この本の中にこの、あの漫才テンプレートっていうのが入ってるんですよね、
はいはい、
コンビ用とトリオ用まで入ってる、はい、まあ、トリオ用が入ってるのもなかなか考えられてますね。
あの学級ってほらあの奇数で終わる場合があるので。
そうですよね、確かに。そっか、そうか、そのためにトリオもあるわけですね。
そうです、
そうですよね。2人、何も2人ってわけじゃないですもんね。
そうです、
うん、なのでここのテンプレートがあるので、これだったらもう漫才を作ってやってみようっていうのがね、はい、あって、ボケとツッコミ誰がやるかっていうのを書くのがあって、はい、もうはいどうもとか書いてあってですね、ここに書いていけばいいだけでできるんですね。で、トリオ用もあると。なんでこれだともうすぐにできますよっていうことですね、はい、さっきお話しいただいたのは。ありがとうございます。ではですね、もうまたですねお時間が来てしまいましたので、今日はこの辺で終わりになってしまうんですけども、次回はですね、今度はこれをやりたいと思った、多分今うずうずしてるお父さんお母さんがいらっしゃると思うんですね、はい、これを聞いてですね、なのでそういうお父さんお母さんがどういうふうにしたらいいかっていうのも次回お聞きしたいと思いますので、また次回も来ていただけたらと思います。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も熊優子の子育て初耳学をお聞きいただきありがとうございました。ゲストへの質問や 番組の感想、また呼んでほしいゲストのリクエストがありましたら、番組紹介文にある応募フォームよりお願いいたします。たくさんのご質問お待ちしております。